おはようございます。11月あの最初の礼拝です。もう時間が早いですね、11月になりました。皆さん、このどんな共同体でもですね、また、どこでも、モデルになることは2つがあると思います。1つは、今日出たように見習うべきモデルで、もう1つは見習ってはいけないとするモデルですね。この良いモデルを見るとですね、この良いモデルと悪いモデルは、私たちがどこ行っても、どんな教会でも、また歴史の中でも、自分の、すでに自分の前に、置かれているということですね。それで良いモデルを見るとですね、見慣れたいというその思うし、悪いモデルを見ると、いや、自分は、そうしたくないというように思います。皆さんは、皆さんのその、人生の中で、どんな人として今生きているでしょうか。この子供は、親の背中を見て育つというその言葉じゃありますね。親のようになりたい、または、絶対親に、親とは違う人生に生きたいというそのことを今考えるです。僕も、自分の親も正直に言うと、父を見て父のようにはなりたくないというふうに思ったんですね。自分は子供の時にはあんまり父がいい人ではなかったんです。今はイエス様を信じて帰りましたけども、変わったんですけども、子供の時はそうではなかった。どうですね。でもたまに自分の中で、自分は子供の時に見た親の姿が出る時びっくりするんですね。だから、もう血の中でそれがあるのかというも思うんですけども、一応、親を見て子供たちはエロいことを考えるということですね。人々はそれで結婚する時ですね、特に、女たちは、女はですね、自分の父が基準になって、良くない、親の姿を見て育った娘は、父を見て育った娘は、自分の父と反対の人を探す、だそうです。男たちは自分の母のような女性を求めるということです。こう言うと、男たちはみんな悪いものになってしまったんですけれども、反対の場合もあるでしょう。私が申し上げたいということはですね、私たちにはこの二つのモデルがいつもあるということです。その中で選択することは自分が選択するということです。この使徒ヨハネも注意節でこういうように言いました。悪を見習わないでと。悪を見習わないでというように話している。選択することは自分がするものだからとです。何を選択するか。何をロールモデルとして従っていくのか。もう一度言うとですね、自分は、現在誰かに良いモデルになっているのか、悪いモデルになっているのか、帰り見なければならないと。子供たちを持っている、お母さん、お父さんは、子供たちに本当に自分はいいモデルになっているのか、悪いモデルになっているのか。まあ自分はわからないんです。子供に聞いてみると、それがそんな、ある程度の、話は出ると思います。この手紙は、使徒ヨハネが、概要に書いたものですね。でも先週皆さん、私説教が終わって気になったのがありました。使徒ヨハネと言わないで使徒パウロと言ったとですね、気がしたんです。それで、ホームページで説教をもう一度聞いてみましたけども、やっぱり、もうずっと使徒パウロの話をしている自分は見つけたんです。申し訳ございません。この手紙は、使徒ヨハネが書いたものですね。でも、言い訳するとですね、この韓国のビジョントリップに行く前から、ずっと祖典祈り会で、 このピリピ書を見たんです。このメッセージもピリピ書のことを知ったんです。韓国にビジョンテレビ行っても、朝、ピリピ、書を黙想したんです。また帰ってきてから、ビジョントリップの証をするということで、自分の中では宣教とイコールパウロということだから、もうずっと無意識的にパウロの言葉が口から出たようですね。もう一度言います。この手紙は、使徒ヨハネが書いたものです。先週のものは、皆さん頭から、消してください。それですね、皆さん、そういう、でも面白いことがありました。その自分のことを発見して、面白いと思ったのは、私が間違って話したのにも、誰も、先生間違いましたよとですね、サインしてくれなかったということ。それで、二つのことを考えました。一つは、うちの信徒たちも、僕のように聞かせかなかったのか、そうではなく、もう先生が間違っても先生を信頼するのか、そういうことでした。私は、信頼してくれると、そういうふうに、ね、勝手にね、思い受け入れました。それは選択することは自分だから、ハレルヤ。いいことを選択するということですね。この手紙ですね、概要については今日、ヨハネはいいモデルとして今紹介しているんです。ヨハネの愛を受けた人、真理の中で歩んできた人、また魂が美しい人、そういうようにですね、いいことで今紹介しているんです。しかしもう一人も登場します。ディオテレペスという人なんですけれども、使徒ヨハネはこの人に対してもうすごく怒っているような感じです。そういうように今手紙を書いてるんですね。ディオテレペスがどんな人ごとをしたので、ヨハネが、愛の使徒、愛の人と呼ばれたこのヨハネが、こういうふうに起こったでしょうか。彼は、教会員の一人でした。しかし、旅人を受け入れず、意地悪な言葉で、罵りました。また、教会に人を受け入れようとする人たちの邪魔をしました。自分が受け入れないことばかりか、共同体が異邦人や旅人をもてなしすることさえも邪魔したということです。それで、ヨハネは、出世誌で、私が言ったなら、彼のしている行為を指摘するつもりですと今、話しています。まあ、覚える。彼のあなたの行為、あなたがしたことを私は全部覚えてるんだということでしょう。悪い意味で覚えるということです。使徒ヨハネだけがこのディオテレペスの行為を覚えてるでしょうか。神様が覚えてるんです。神様は私たちのすべてのことを全部見ておられる神様、お方です。ハレルヤ。この言葉をですね、反対に言うと、私たちが主の御前でどのように覚えられてほしいのかということを考えなければならないということです。自分は本当に神様が自分をどのように思っておられるのかということを考えながら行動すべきであるということです。今日はですね、このディオテレペスを通して自分たちの、私たちの姿を見てほしいと思います。皆さん、このディオテレペスはどんな人だったでしょうか。三つのことで話したと思いますけれども、一つ目は、彼は群れの中で頭になりたがっていたという書いてあるんですね。いつも頭になりたいと思っていた。頭になるということを、皆さん、それは悪いことですか。頭になりたい。これは、他の人より上に立ちたいということですね。他の人より認めてもらいたいと、褒められたい、そういうことです。いつも、テストをしても、いつも1位になりたい。何か、競技をしても、伊藤になりたい。もうそういうこと、心でしょう。他の人より優れていると言われたい。そういうことが、私たちの心です。この心が皆さん悪いことでしょうか。 この優れたい、もう認めてもらいたい、よくできる人と言われる、褒められてる、そういうことを願うことは、もう悪いことではないと思います。まあ今日、デューテルペスのお話をするから、いや、頭になることは良くないというふうに思われるかもしれないけど、そうではないんです。人はみんなその心を持っているんです。他の人たちに認めてもらいたいと、褒められたいと、そういうことが持っているんです。これはですね、否定できない事実ですね。私たち一人一人も全部その心を持っているんですね。なので、頭になることをいいことだ、悪いことだ、そういうには、言えないということです。ただ、どんな観点でそれを見るのか、どんな動機でそういうようになりたいのか、そういうことを考えなければならない。聖書でもですね、頭になることを、その事態を、もう悪いこととして言わないからです。イエス様も弟子たちに言いました。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、みんなに仕える者になりなさいと。こういうふうに言われました。偉くなること、頭になることを、イエス様は責められなかったんです。しかし、頭になって、もう一位になって、もう伊藤になって、他の人から認めてもらいたい、そういう思う人は、どうすればいいなのか、他の人たちに使えなさいと。方法を新しくしなさいということに、イエス様は教えました。普段私たちはですね、頭になるということを考えると、他の人をもう踏みにじってその上に立つことを今考えるかもしれない。他の人たちを引きずりして下ろして自分はそういうことの上に立つということを考えるかもしれませんけれども、イエス様はそうではない。偉くなるのが悪いことではないんだよと。人たちを引きずりして下ろしてその上に立つのではなく、逆に他の人たちに使えることが偉くなるものだと、今イエス様は考えの価値観とか考え方、観点を今変えているんです。このしかしですね、ディオテレペスは他の糸を引きずり下ろして自分が頭になりたかったようなんですね。誰かの失敗と、また誰かがあの倒れたことを利用して自分が勝ち者というように話すことです。これはですね、自分が前に進むべきであり、他の人から認められるべきなのに、逆に他の人が自分より先のものになって認められるということ、それが我慢できないという心です。だから、他の人たちを、引きずり下ろして、自分がそこに立ちたいと思うんです。それで今、海王が、異邦人に仕えて、他の人たちに仕えることを今、邪魔しているということです。兄弟を、教会から追い出したということです。今、頭になりたいという心のその願いが、悪い姿に現れたということです。このような人間の姿をよく知っておられたイエス様が、弟子たちに、そう言われました。偉くなる、なりたく思うものは、他の人たちに仕えなさい。頭になりたいその心があれば、逆に謙遜になって、他の人に仕える心になりなさい。そういうふうに、イエス様は言われました。だから、偉くなるということを、認められたいとその思うこと、その自体は悪いことではないんです。方法が、方法の問題だと思うんです。 それでイエス様はもう先生になって、またリーダーになって、また他の誰かを教えることに対して非難しませんでした。否定もしませんでした。いつも教えられる立場にいるべきだ。また、いつも助ける者の立場になるべきだ。それも言いませんでした。イエス様も自ら先生になっているということを今認めました。しかし、教える先生ばかりではなく、弟子たちの足を洗うことによって、使える姿が何なのかを、自ら見せてくださいました。イエス様がなぜこの地に来られたのか、その目的を、弟子たちの足を洗うことによって、見せてくれたんです。これが、使えるものである。これが、偉くなるものである。結局その使いが十字架の死までつながっているということを私たちはよく知っています。皆さん私たちの心底には何があるんですか？頭になりたいという心をみんな持っているんです。褒められたい、認められたい、そういうことがです。心がみんなあります。言い換えれば、責める言葉、指摘される言葉にはもう聞きたくない。それで耳を閉じるという言葉、心が私たちにあります。いつも自分がしたのが正しいということです。自分がしたことを認めてもらいたいことが私の心にはあります。いや、皆さん、自分はそのような心はありませんというふうに自信持って言える方がいらっしゃいますか？誰一人もいないと思うんです。みんな持ってるんです、その心。だからそれは本性だからですね。だからそれをなくすことも不可能し、これは無理やりに抑えることも難しいんです。抑えても抑えてもある時にはこれはですね、逆効果になるということですよ。爆発すると。なので、皆さん、その心を、頭になりたい。認められたい。もう、褒められたい。そういう心を、さっき言ったように、他の人たちを引きずり、下ろして、その上に勝つことではなく、肯定的に、帰って、他の人たちに使える。そのように生きていく。そういうように変わることによって、私たちはイエス様が言われた偉いものになることができると思います。ハレルヤ。それが今イエス様の話です。すなわち、人の前で自分のことを自慢したり、人の前で、いや、自分を見てください。認めてほしいというように言うことではなく、それは願うことではなく、主の前で、神様の前で、認められるものになってほしいです。ハレルヤ。主が認めてくださることを願うこと。それが本当の頭になる。これが本当の、使えるものになるんです。主の前で頭になるということは、使えるものになるということです。結局それがイエス・キリストが歩んでいかれた十字架の道なんです。ある先生がこの使いに対してもう次のように言いました。一本の木が育つためには先に出たこの枝があるでしょ。枝が下になります。その上新しく出たその枝が育つんです。先に出た枝がもう下で幅広く支えるから、新しく出た枝がその上に安心してもっともどんどんどん大きくなるということです。また新しい出た枝はその上に出るでしょう。しかし、一番先に出た枝が、いや、自分は上向きにだけ したいと思って、ずっと上に行くと、これはもう大きい、木には成長できないというわけです。だから、 使えるということは、下で支えるということ。使えるということ。そのことに今、比喩して話したんですけれども、現在、私たちは、どんな人生を今、生きているのか。頭になりたい、認めてもらいたい、その心を、人の前ではなく、主の前で、神様の前で、また他の人たちに使えるものになって、主に認められる一人一人になってほしいです。アレルヤ、そのために祈っていきましょう。アメン。今、ヨハネは今その話をしている。皆さん、この使えるということだから、皆さんその意味で、明日、アレルヤ選挙大会あるでしょ。もうその、アレルヤ選挙大会にみんな、もうたくさん参加してほしいんです。この大会はですね、皆さんのために用意された大会だからです。皆さんが主人公です。だから、その、宴会とかも、が開かれたのに、主人公がいないと、それはおかしいでしょう。私たち一人一人がそこに参加することだけ、その自体が使えることになります。もう休みなのに、いやもうちょっと遠くて、いやもう面倒なのに、それでもう行かないと思うかもしれないけど、そこに座ることで、参加することで、それが、使えることになるんですね。皆さんに使えるため、アメリカから選手たちは飛行機に乗って、来られました。だから皆さん、できればですね、ここにいらっしゃる皆さん、全部参加して、この明日の大会が、日本にあるアライアンス業界が一つになる、そういうことを祈る、また日本のために祈る時間になりますように、願います。ハレルヤ。自分が何をするから、奉仕するから参加するじゃないんです。何もしなくても、そこに座って祈ることで、この大会を、またそういうような集会に使えることになるからです。じゃあ、二つ目で、今、ティオテペレスは、意地悪な言葉で、使徒ヨハネを罵しました。今、そういうふうに書いてあります。私たちを受け入れません。また、私たちを、意地悪な言葉で、罵していましたと。ヨハネと、その同僚者たちを今、罵ったということでしょう。私たちの周りにも、こういうような人がいるんです。習慣的に、なんか誰かをそう知る人がいるんです。私たちは、誰でもですね、何か物足りどころがあるんです。良くないところを持っているんです。近づいてみると、みんな、咎や、また、誤りがあります。罪を持っています。完璧な人はいません。それで、ある牧師がですね、牧師の中でこういうような話があります。信徒たちに、尊敬される尊者になるためなら、信徒たちとある程度の距離を置きなさい。なぜですか？信徒と親しくなって、もう距離がなくなると、全部見えちゃうんですね。恥ずかしいことまで全部わかるんです。そうすると、今まで尊敬した人の先生の姿はなくなって、もう人間的なことだけ見えるということだから。しかし、その後が大事なんです。しかし、本当の影響力を、愛の影響力を及ぼしたいなら、近づきなさいと。何ですか、これは。このボタンを皆さん逆にして考えてみてください。今自分が尊敬して続けてロールモデルにしたい人がいれば、ただの尊敬する人として欲しいならば、近づかない方がいいんです。さっき言ったように、近づくと、親しくなると、人間的な心が全部見えるし、見えなかった咎も罪も全部見えるから。しかし、 普段のその尊敬の段階にとどまらず、それを超えて本当に愛する関係になると、愛する段階に入ると、その人の誤りが罪が見えても、そのままその、誤りもあるのまま認めて抱いて祈るということです。これができるんです。これが本当の愛なんです。ペテロ書を見ると、愛は多くの罪を覆うものであるという言葉があります。愛は多くの罪を覆うものである。とその罪まで愛することができる時、その誤りまで自分のことで抱くことができる時、本当に愛する段階に入ったと思います。その人の罪が、その人の咎が、その人が持っているもう悪いものところが、非難とそしりの対象になるのではなく、気の毒になって、また切ない心で涙流しながら祈られるということです。これが本当の愛ですね。相手の誤りと咎が自分のものになって祈るしかないということ、これが本当の愛する関係なんです。それでもう罪を罪として思わない、見ないというその意味ではありません。もう罪は罪です。しかしそれを非難するか、指摘するか、それをそしるか、そうではなく、その人のために、それすべてのことを自分の胸に抱いて、その人たちのために祈られるのか、そういうことなんです。もちろん心が痛いでしょう。愛するのに、愛する相手なのに、愛したその兄弟姉妹だったのに、そのことをするということ、心痛いです。しかし、そのことまで全部自分の心に抱いて祈るということが愛する関係であるということです。近いところで見るとですね、もうさっき言ったように誰も誤りがあります。僕も青年時、本当に何の誤りもないと思っていたその尊敬した先生を、牧師になってみたら、もう悪いところ、罪、誤り、全部見えているんです。しかし今もその先生、私は愛しているし、尊敬しているし、もう今も、次やっているんです。罪ない者は一人もいません。謝りない、咎がないとは誰一人もいません。もしそのような人がいるんだったら、皆さんも、聖人君子と言われるでしょ。しかし何の罪もなくても人間はその人に対してなかった罪も作るんです。それでそしるんです。それで非難するんです。イエス様がそうだったでしょ。イエス様は何の罪もなかった方です。しかしユダヤ人たちはなかった罪ももう作って嘘ついて非難して、結局は十字架で殺しました。これが人間の本性なんです。誰かを指摘したい。誰かをそう知るってこと。罪の結果です。一つの共同体で共に生活すると、皆さん、いいところ、悪いところ、全部見えるしわかります。でも、ある人はその誤りを全部抱く人もいるんです。ある人は、その問題を自分の問題ではないから、相手の問題だから思って、もう指摘する、非難するんです。今、 ディオテレペスは、まあ、概要が嫌なんです。概要が嫌。他の人たちに、他の人たちが今概要を褒める言葉、それ自体ももう気になって嫌です。今、使徒ヨハネまでも概要を褒められるんです。だから、この使徒ヨハネも、もう見たくない。それで、罵っているってことです。皆さん、私たちは今、どんな選択をしているんでしょうか。近づくと、トカが見えて、長所より短所がよく見えるとき、それを胸に抱いて祈るんでしょうか。そうではなく、判断したり、非難したり、そしたるんでしょうか。本当に愛する兄弟ならば、その罪のために、また誤りのために祈るはずなんですけれども、私たちは非難して、また罪に定めやすいということですね。それが私たちの姿なんです。だから皆さん、私は祈るときですね、神様、主の愛の霊が満たされますようにと祈るべきです。ハレルヤ。自分の力では、持っている本性では、それは難しいから、主の愛で満たされますようにと。しかし皆さん、共同体の中で、この愛の霊が望むということは、もういつも楽しくて、喜びがあふれる、そういうことばかりですか？そうではないんです。悪い時もあります。辛い時もあります。重要なことは、その時罪が見える時、祈るか、非難するか、自分はどんな選択をするのかということです。ディオテレペレスは、もう罵って非難することを今選択しました。だから、公に使徒ヨハネに対して、また他の異邦人や旅人に対して、罵したり受け入れなかったり、もう追い出すことまでしました。自分の考えと違うからと、自分の心に気に入らないと、いろんな理由でこういったことをしたでしょうと、多分。それでヨハネは悪いものだと今、ディオテレペスを悪いものだと今言っているんです。彼を見習ってはいけないと今進めているんです。誰かの罪を、その誰かの過ちを暴き出して話すものになってはいけないと。皆さん、創世記を見ると、9章を見ると何が出るでしょうか。お酒に酔って、もう裸になって出ているノアの姿が見えるんでしょう。この息子のハムがそれを見て、兄たちに告げました。もうこれはただの話ではなく、罵ったということですね。もうそうしたということです。いやー、ノアが、こんな姿で寝ているんだと、あざけたということでしょう。それを聞いたセムとヤペテは、自分の、父の裸を見ないように、後ろ向きに歩いていて、覆いましたね。結局、ハムは呪われました。でも、誰が先に間違ったんですか？悪かったんですか？ノアでしょ。ノアが原因を提供したんです。ノアが酔って裸に寝ていると。お酒飲まなかったらそんなこともなかったのにと。ハムはなかった話をしているのではなく、あった話をしました。なのにハムが呪われました。無理解できないところの部分です。そう言って、ノアに誤りがないというわけではありません。この話は、 当時、鬼人として呼ばれたノアも弱いところがある、弱い人間であるということを見せるそのところなんです。先ほど言ったようにですね、ちょっと今申し上げたように、誰にもその咎があります。しかし、その咎を抱いたセムとヤペテは祝福されましたが、それをそうした公に話して他国の人たちにそれを話したセムハムは呪われました。神様はですね、人の罪や咎を暴き出す人に対してもう責められることを聖書で見ることができます。このように言うとですね、いや、誤りとの罪を無条件的に負うべきですかと、その疑問する人がいるんですけど、そうではないんです。指摘すべきところは指摘するんです。今、ヨハネも私が言ったら彼にも指摘するということを今話しているでしょ。ダビデがウリアの妻だった、バテシェバを犯したとき、預言者ナタンがどうしましたか。町に出て人たちに、今、ダビデがこうなした、こんなしていたんですか？そうではないんです。ダビデに直接行って話しました。その話を聞いたダビデが悔い改めました。他の人たちには、もちろん後に知られたんですけれども、ダビデが悔い改める時までには誰も知らなかった。今私はどんな選択をしているんでしょう、皆さん。隣の兄弟姉妹の罪を見たとき、どんな心だったんでしょうか。これを言うべきなのか、これを祈るべきなのか。本当に同じ共同体の兄弟として思って、また彼の罪が自分の罪だと思うならば、祈るべきでしょう。そうではなくて、他の人たちの話だと思うんだったら、もう指摘したり、非難したりするかもしれないです。非難と定めるってことは、皆さん、この共同体を駆除します。韓国ビジョントリップに行ってきましたけども、行く前に結構いろいろ勉強しました。その中で一つが、私が少し、重いこと警告をしたんですけども、丸ごと、3泊4日間共に生活すると、教会で今まで、見つけなかった姿、それがいいことか悪いことか関係なく、それ見えるかもしれないですよ。だから前もって祈っていきましょうと。祈らないとですね、祈らなく不平不満すると、皆さんそのサタンがそれを利用するんです。それでチームワークがもう破れちゃうんです。少しの隙間があるとですね、このチームワークが破れてしまうということです。チームワークが破れたら、もうビジョントリップ、韓国でもアメリカでもどこでもビジョントリップ行く意味がないんです。しかし感謝のことはですね、3泊4日間誰一人も不平不満しなかったんですね。ハードなスケジュールだったんですけども、誰一人も文句も言わないし不平不満しなかったんです。逆に新しく派遣したそのお互いの姿を見て楽しく話し、また喜んできました。もう今へにもって祈っていったからと思います。教会という共同体も、皆さん、お互いにそしり合って非難すると、この隙間が出ているんです。その隙間にサタンが入ると、共同体はもう倒れてしまうということです。誤りが見えるとき、罪が見えるとき、どっちを選ぶのか、どっちを選択するのかは、自分自身にあります。 隣の兄弟の姉妹の罪が、トガが、もう自分のものだと思う人は、その人のために祈ると思います。しかし、もう、彼と私は全然違うんだと思う人は、もう、祈らないってことは、当たり前で、悪くなると、もうそしたり、またいろんなことを非難するかもしれないです。皆さん、私たち、お互いに、その、祈る、また、兄弟の姉妹の問題を自分の問題にして共に祈る信徒、また教会になりますように祈っていきましょう。ハレルヤ。それが健全な教会を立てていくということなんです。三つ目は、この罵ることも満足せず、まあ兄弟たちを受け入れなかった。そればかりか、もう教会から追い出してしまった。その人が、このディオテレペスという人です。いや、自分は兄弟たちを受け入れることは苦手ならば、皆さん、よくできる人がすることを助けるべきなのに、それも邪魔したということです。むしろ教会からその人たちを、異邦人たち、旅立ちを追い出したということです。今何の話ですか？自分ができないところを他の人がすると、それが嫌であったということです。自分はできないのに他の人がそれをよくやると、それが嫌だったということです。この心理が、心が今、このディオテルペレスの中にあるんだ、あるということです。気持ち悪いということですね。自分はできないのに、あの人はできるということだから。自分ができないことがみんなが分かるということが嫌だからということです。その心理がその心の中にあるということですね。だから他の人がすることまでも邪魔するということです。皆さん、自分ができないことが他の人にはできるならば、皆さん本当に喜んで感謝すべきことですよね。ハレルヤ。自分はできないから。しかしそうではないことは私たち人間の姿、心です。でも自分と関係ないんだったらあんまりですね、大丈夫です、それは。例えば、私は料理が苦手です。でも根本さんは少しうまいでしょ？上手です。根本さんがうまく作るということを見て私が気持ち悪いと思わないんです。美味しい美味しくて食べるんです。なぜ？私全然関係ない分野だから。しかし、ある先生が僕より説教がうまい。と言うんだったら、少し、ね、気分し悪いんです。なぜ？比較されるんだと思われるからです。比較されるんだ。これが人間です。自分と関係ないことに対してはもう大丈夫、大丈夫。でも自分と比較されるんだというように思われると、あの人が嫌で、その話する人までも嫌なんです。それで、あの先生はもうこれから招かないと。例えばね。それが人間です。今、ディオテレペスが雇用にしているんです。会話が嫌だから、会話がすること、他の人たちがすること、全部邪魔したり、会話を褒める人たちのことも全部罵したり、なぜ？自分ができないことがバレちゃうからってことです。劣等感でしょう、ある面では。劣等感です。記事です。昔から何度か記事からこれが出るってことです。でも、もうそう思って、思うことで終わるんだったら大丈夫かもしれません。しかしそれが口から出たり、行動に現れたりしたら、もう、共同対話には問題があるし、共に成長していくことにはできないということになるんです。今、 ディオテレペスのように自分の心がもうすまないとか、気にすまないとか、もう心が楽ではないから、他の人たちすることを邪魔したり、教会から追い出したり、それとこと、まあ、それとですね、の共同体には、結局残ることは自分しか残らないということです。自分一人しか残らない。それはもう共同体とは言わないでしょう。だから共同体が崩れるようになってしまうと。共に辛くなるということ。でも、後のことを見なくて、今の目の前のことだけを見るから、こんなことやこんな話をするってことです。もっと大きなビジョンを見て、大きな絵を見なきゃならないんですけども、神様の御国を見なきゃならないんですけども、今自分のことだけ考えるから、それは見えないし、だからもう何も嫌だと言って、他の人がすることも嫌で、自分がすることも嫌でってことです。だから成長していくことはできないんです。いつまでも子供のような信仰にとどまってしまうということなんです。大きなビジョンを見ることはできない。大きな神様の御国を計画を見ることができない。だから皆さん、もしかしてですね、このようなティオテペレスような心が自分自身の中から今上がってくるときにはですね、祈って神様、主の計画を見せてください。この教会が大きくなる、その絵を見せてください。と祈って、その心を収める、また、祈ることによって、なくすということが必要が、ことが必要だと思うんです。ハレルヤ。感情的にするとですね、これはできないということです。しかし皆さん、ここで終わるんだったら、このメッセージはですね、何の話でしたのかわからないんです。しかし、よく考えてみたら、もっと深く見て、このティオテペレスが最初からこのような人になったでしょうか。イエス様を信じてから、最初からこんな人だったでしょうか。そうではなかったと思います。このティオテペレスも、ある時には、使徒ヨハネとか他の人たちに、海王のような人だったかもしれないです。ある人は一生涯、海王な人生を生きていく人。ある人は一生涯、ティオテペレスのような人生を過ごしている人。それはいないと思うんです。この人も、イエス様を信じて、教会生活しながら、もう、最初は熱い心を持っていろんな奉仕したり、みんなも使徒ヨハネに助けてになったり、そうしたかもしれないんです。しかし、ある時、何がきっかけになったかわからないですけれども、心が変わったということ。以前はできたのに、今はできないから、それが嫌になって、そういうになったかわからない。そうしたかもしれない。あの人からいろんな話を言われることによって心に傷になって、いや、もう何もしたくない。そういうのだったかもしれない。あるきっかけがあると思うんです、ね。エペソで話している、手紙で話している、パウロの話のように、失った最初のその愛のことを覚える必要があるんです。ハレルヤ。最初、神様に出会って、イエス様に出会って、預かったその愛。さっき言われたその愛は何ですか？他の人たちの咎も、罪も、負うべき、自分のものとして受け入れて、祈る、その心。それが愛だと言いました。そういうような心を、誰でも、あったと思います。しかし、今は、何もできない自分の状態が嫌で、いや、あれも嫌だ、これも嫌だして、みんなに嫌だと言って、罵したり、もう邪魔したり、もうそういうような、そういうところになってしまったんじゃないかと思います。だから、今この、ヨハネの手紙の目的は、このティオテペレスを 警告する罪を指摘することではなく、今概要に話している警告なんです。あなたもこのようになるかもしれないから気をつけなさい。あなたもいつこのように変わるかもしれないから霊的に目を覚まして祈っていきなさいと。ハレルヤ。これは今2000年経った私たちにもするイエス様の警告なんです。今まで話してあの人だ、この人だ、皆さんの頭に浮かぶ人がいるかもいたかもしれないけど、そうではなく、私自分自身話している神様の御言葉なんです。ある先生は、ね、若い時には本当に情熱を持って、まあ、素晴らしい働きをしましたけれども、すみませんけれども、時間経って、年取って、まあ、欲張りになって、自分の教会だということで、どんどんどんどん、最初のその愛の姿、最初のこの情熱を持って姿、もう素晴らしい働きしたその姿がなくなって、今は本当にみすぼらしい姿でいるという人がたくさんいるんです。それは牧師だけでしょうか？信徒の中にもそういう人がたくさんいるんです。だからこの手紙は、このティオテペレスのことを今、私たちが非難するためにこう見ることではなく、自分は今どんな人なのか。自分は今どこに今、立っているのか。こんな場合にどんな姿を選択を知ってきたのか。これからどうすべきなのか。ということを自分のことを変えらなければならないということですね。ハレルヤ。そういうことを今、使徒ヨハネはこの手紙を書いているんです。今日のメッセージはまあ話さないけど、中二節を見ると、他の人の名前が出るでしょ。ディオテレペスと反対の人、デメテリオということです。デメテリオも真理の中で歩んできた人で、寛容な人なんです。この人に、まあみんなが証ししますと今。彼らの働きを証しするということ。使徒ヨハネが今証ししますと今、確信持って手紙を書いているんです。皆さんが今やった、今までの素晴らしい働き、素晴らしい信仰生活をすること、すべてのことを、イエス様が、最後の時、私が証ししますと、こういうように言われてほしいです。ハレルヤ。人が認めるんじゃなくて、神様が認めるその信仰生活。それをやってほしいですね。ハレルヤ。その、教会、そのような信徒たち一人でなりますように祈りましょう。私たちには絶えず皆さん自分自身のことを変えみなければならないんです。いつ変わるかわからないんです。いつ倒れてしまうかわからないんです。今は自信持って今話しますけれども、もう前に立っている僕もこういうように話しますけれども、いつ倒れてしまうのかわからない。これは私たちの信仰生活なんです。だから祈らなければならないんです。瞬間瞬間その聖書を見て、今、神様が話していた、また信仰の先祖たちが歩んできたその道を見なければならないと。この手紙は、ある面では重い話なんですけども、私が今日はちょっと重く話したいかもしれませんけれども、しかし、重い話ではなく、本当に日々生活の中で必要な話ということですね。皆さん、今日のデオテレペスだけではなく、概要と、また、後に出るその、もう一人のように、私たちはいつも、真理の中で歩んでいく。それで、イエス・キリストによって、証しされる、一人一人になりますよ、教会になりますように、祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。